マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第143回目の話になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。世間は3連休というところなんですが、で今までの状況からすると私もいや実は3連休も出勤でなんて言いかけるところなんですが、とですね、うまい具合に休めてまして、ここ2ヶ月ちょっとかな、ずっと週末必ずどっちか出勤してた状態なんで、まあ、やっと落ち着いて連続して休みが取れるという久々の、休日といつも家でやることがたくさん溜まってましてね、部屋の掃除したり庭の掃除したりとかで、結構慌ただしくしております。さて、今回のお話、 Windows サーバー、 Windows サーバーについてお話したいと思います。Windows サーバーといいましても、サーバーの話をね、こう本当にもろにしちゃうとですね、おそらくこのポッドキャスト番組では話しきれないところがあるんですね。で実際、まあ過去にも何度かこう挑戦してるんですが、まあ木澤さんの話わからないですっていうことと、あとかなり詳しい方に言いますとね、いやあれじゃ分かりづらいねというお話もありまして、実際私にとってこのサーバーの話というのはですね、結構疑問だったりするんですけど、ちょっと今回ですね、ちょっと動きがありましてお話をさせていただきたいと思います。今回ですね、既にですね Windows 8、クライアントが Windows 8が発売されるということで、これと同時にですね Windows サーバー、Windows サーバーもですね新しくなります。従来ですね Windows サーバー8と呼ばれてた開発コードネームが正式名称 Windows サーバー2012ということで、発売になります。もうすでにリリース候補版が出ておりまして、でおそらく製品の発売もほぼ Windows 8と同じタイミングかなというところです。非常にこれ期待したいところなんですが、期待したいところってのはですね、実際私自宅でもこうサーバーマシン立ててます。そこに入れていろいろ試してみるというところもありますし、仕事でですね、やっぱりここは非常にスキルを求められるところで、ちょっとここの知識っていうのは、ね、非常に抑えておきたいなと。仕事上ですね、私Windows 7とか Windows 8の知識よりもですね、 Windows サーバーとか SQL サーバーとかですね、あっちの方の知識の方がちょっと非常に求められてるところがありまして、でこれ本当に勉強しなきゃいけないなと思っているところです。といってもですね、今のところもう目の前は Windows サーバー 2008R2、SQL サーバー 2008R2 というところなんですが、Microsoft の方はもう次のバージョンということで、Windows サーバー2012が出てきます。で、7月5日なんですが、ここらのですね、製品体系、まあSKU と呼んでますけどね、ここの製品ラインナップが正式に発表になりました。まあ、これエディションが発表になったという言い方を皆さんしてますけども、まあ、従来ですね Windows サーバーっていうとデータセンターエディション、エンタープライズエディション、スタンダードエディション、これワークグループのエディション、あとはスモールビジネスサーバーのシリーズですね、スモールビジネスサーバー、ストレージサーバー、ウェブサーバー、そして私が大好きなホームサーバーということで、 Windows サーバーってシリーズすごくたくさんあります。でたくさんあるんですが、これちょっとたくさんありすぎるなっていうところはやっぱり皆さんちょっと思ってるところがありまして、で今回ですね正式に発表がされたんですが、かなり整理されています。ですね、発表されたのは4種類、データセンターエディション、スタンダードエディション、エッセンシャルズ、ファウンデーションということで、この4つになります。でちなみにこの最後に出てきたファウンデーションっていうのは OEM っていうことで、まあ、相手先ブランドで組み込みで出てくる Windows サーバーですので、まあ、普通はこれあまり購入することはないと思うんですが、まあ、実際に4つと言いながらね、実際にこれ3つぐらいになるのかなということで、非常に整理されているところです。でこのね、この4つ、これはですねどういう用途で使えばいいのかな、選べばいいのかなっていうところあると思います。でこれ価格もね結構ねお高いお高いソフトなんですが、まずですね最上位のデータセンターエディション、こちらですね、まあ、どれでもコアのサーバーは Windows サーバー2012であることは間違いないんですが、仮想 OS の機能、 まあ、これハイパー V って以前お話してみんなに分かりにくいって言われて、ご存知ない方からは分かりにくいって言われて、よく知ってる人からも分かりにくいって言われたというハイパー V の回ですね。そのハイパー V という仮想の OS を立ち上げる環境、これがですね無制限に OS を立ち上げられますよということで、まあ、このデータセンターエディションということでですね、やっぱり仮想 OS を使う、ハイパー V を使っていろいろこうやるっていう場合ですね、それに最適化されたのがデータセンターエディションといえます。そしてスタンダードエディションで、これがですね一番使われるWindows サーバーだと思います。スタンダードというのがあるんですが、実際これ仮想機能に言いますと仮想 OS2 つまで立ち上げられますということで、これがスタンダードということになります。そしてエッセンシャルズ、これがですね企業向けとかいわゆる 小中小規模の企業向けとかに向けたエディションでですね、25ユーザーまでというユーザー数と、あとこれハイパー V は動くのかな、ちょっとここは調べてお話したいと思うんですが、まあ、基本的にマイクロソフトの発表のウェブサイトとか見ると、まあバーチャライゼーションというかですね、ここら辺の方はあまり、ノーバーチャライゼーションライツって書いてあるんで、仮想化対応してないのかなと思うんですが、まあ、あくまでもやっぱり小規模の組織を相手としたこうサーバーということになります。でちなみにこれファンデーションの方ですね、こちらもあまり仮想化というよりはですね、組み込んでもうサーバーに組み込んで発売されるということで、こちらもですね最初からに25ユーザーが使えるということです。で、まあ、ちょっとだからファンデーションっていうのはあまりこれあまり出てこないのかなと思うんですが、あまりお目にかかることはないかと思うんですけどね、まあ、この3つに言いますよ、4つですね、この4つのエディションがあります。でちなみにこの何ユーザーって言いましたけど、ここに接続するそのユーザー数ですね、でエッセンシャルズは25ユーザー、ファンデーションは15ユーザーって言いましたけど、このデータセンターとスタンダード、こちらはですねこれ多分今までの2008の話をしますと、初め5ユーザーは使えることになってるんです。で5ユーザー以上はどうするかっていうと、 CAL っていうこれクライアントアクセスライセンスっていうですね、この CAL っていうのを追加して購入するということで、ユーザー数を増やすということになってます。実際その仕事で、購入してですね、スタンダードエディションだったりエンタープライズだったりするんですが、これキャルが 5個入っててユーザー数だからこれいくつ追加して買わなきゃいけないとかね、そんなことをしています。まあ、逆にねこう4つにすっきりまとめられてしまったというところになるんですが、さてここでですね今回私本題に入りたいと思うんですが、今までの話は本題じゃなくてですね非常に気になってたんですが、今回のラインナップから Windows ホームサーバーという名前がなくなってしまってるんです。つまり Windows ホームサーバーは現在の Windows ホームサーバー2011を最後に製品ラインナップからなくなってしまうということになってしまったようです。これはですね非常にショックですね。この発表にあった時ですね、いつも、ね、情報交換させてもらってます Windows ホームサーバーの MVP の皆さん、岡部さん、佐田さん、金尾さん、清水さんってね、もうホームサーバーって聞いただけでこの4人の名前と顔がこう思い浮かんでくらいなんですが、岡部さんのお話でホームサーバーが終わってしまったと、まあ、ちょっと言い方があるんですけども、ってちょっとねかなりショックでですね、でやっぱりもう我々っていうか、まあ、皆さんこうお付き合いマイクロソフト関連のねもうこう、お付き合いの方もですね、いや終わってしまうっていうのはショックだとかね、やっぱり皆さんこうブログでも書かれてますし、その Windows ホームサーバーが終わったっていう選択肢はね正しかったのかっていうことで書かれる方もおります。で私も個人的にはですね非常にショックなところがありまして、というのはやっぱりWindows ホームサーバーこれ2台うちデスクトップマシンあるんですが、1台は Windows ホームサーバーでサーバーを使っております。まあ、実際バックアップを取ったりとか、そういうことをやってるんですが、まあ、そもそもねこれ家庭向けのサーバーということでこれ10ユーザーまでね、使えて、さらにやっぱり特徴的だったのがドライブエクステンダーってこれ私大好きな機能なんですが、複数のハードディスクを1つにまとめて見せてそれで管理をするという機能、このドライブエクステンダーっていう機能もですね、 非常にこう興味の枠というかですね、もう私の大好きな機能だったんですが、まあ、こういったいろいろ挑戦をして、かつ Windows サーバーでありながら使い勝手はすごく簡単に、でダッシュボードという画面を出して、そこからほとんどの制御ができるということで、その使いやすさも非常に良かったんですね。分かりやすくて、で実際価格的にもですね1万5000円ぐらいだったんですが、去年とか OEM でだいたい7000円台ぐらいで購入できてですね、結構こう自作向けの方とかですね、そういった方には結構使われたんじゃないかなと思っています。まあ、家にこれはうちのホームサーバーですね、このポッドキャスト番組でも何度かも何度もお話をさせてもらってますし、あのドットネットラボの勉強家でもですね、ライトニングトークでも話したし、50分時間いただいてね、92枚ぐらいのスライドを作って50分間こうお話しさせてもらったことがあります。非常にあの思い入れのある OS の一つなんですが、今回このラインナップから外れてしまったというかですね、終了してしまったということになります。まあ、ちょっとねそういうことなんですが、もちろんこれ終了してしまったといってもですね、この流れはですね Windows サーバー2012 Essentials に受け継がれます。この Windows サーバー2011 Essentials にはですね DLNA の機能とか、あとストリーミングの配信の機能とかですね、 Windows ホームサーバーに載ってた機能っていうのがそのまま引き継がれますので、まあ、流れとしては Essentials が引き継いでくれるということになります。まあ、あの従来のスモールビジネスサーバーもね、これスモールビジネスサーバーって言うとね、やっぱり MVP の澤田さんってすぐ顔に思い浮かんでくるんですが、からいろいろ教えていただいたんですが、まあ、こちらもですねこのエッセンシャルズに統合と集約ということになっています。で価格なんですが、425ドルということになっています。これおそらく日本円して3万4000円ぐらいになります。でこれがちょっとその従来のホームサーバーの倍以上の値段してますので、これがその一般市場にですね受け入れられるかなっていうのはちょっと不安だなっていうところは、やっぱり私もそう思いますし、何人かもこれちょっと手が出しにくい金額じゃないかっていうお話もされてます。ちなみにですね価格で言いますと、スタンダードエディションですね、これが882ドルで、データセンターエディションが4809ドルこれいくらだろうな、38万4000。でも前ぐらい安いですね。スタンダードエディションが7560円と、まあこんなもんかなっていう気はするんですが、ちょっとエッセンシャルズはちょっとそのホームサーバーの続きとしてはちょっと高いかなっていうところあるんですが、まあこれが継承されるということでですね、今後私ちょっとこのホームサーバーをちょっと今どうするか思ってるんですが、正式版が出たらですね、というかもうすでにベータ版が出てるんで、とりあえずどっかしらのマシンにインストールしようと思ってるんですが、Windows サーバー2012のエッセンシャルズが今度うちのメインのサーバーになるのかなっていうふうに、見ています。ただこの Windows サーバー、これ Windows 8もそうなんですが、私がさっき大好きだって言ったドライブエクステンダーの機能、複数のハードディスクを一つに見せる機能ですね、この機能がストレージスペースという機能となってですね、実現されてるんですね。まあ、全く同じ機能ではないんですが、やっぱり複数のハードディスクを一つにまとめて、それを非常に大きい容量に見せることもできると。例えば 2TB のハードディスクを一つにまとめて 4TB のハードディスクにして、かつそれを 10TB に見せかけることができるんですね。いやじゃあ 10TB で 4TB 超えたらどうなるんだっていうとね、ハードディスク追加してくださいって言ってきて、ハードディスク追加するだけでまた一つのハードディスクとしてですね使うことができるということで、やっぱりちょっとこのドライブエクステンダーの考え方っていうのは今度はストレージスペースということで継承されるのかなと、見ています。でこれがですね Windows サーバーだけじゃなくて Windows 8のクライアントでも使えるんですね。ここはね非常にこれ期待したいなと思っています。まあ、ちょっとストレージスペースについてはですね、別途回を分けてですね改めてお話したいと思っております。まあ、そんなことで Windows サーバー再編されて、ホームサーバーはエッセンシャルズに継承されていくということで、まあ、今後もですねこの Windows サーバーシリーズ できるだけお話をしたいなと思っております。肝心のですね Windows Server 2012の新しい機能っていうのはですね今回話をしてないんですが、これをおいおいですねいろいろこう情報をいただいておりますので、お話していければなと思っております。はい、以上ですね Windows Server のエディションの再編成についてお話をさせていただきました。はい、もう一つお話をさせていただきます。本当はWindows Server だけのお話だけにしようかなと思ってたんですけど、ちょうど今ですね同じポッドキャスト番組やられてますユーマグポッドキャスト、はい、アップルの、ね、話題を、やられてます。ユーマグポッドキャストで、杉山さんがですね、7月13日配信でお話をされてる中でですね、まあ、お互いなんかこう番組の名前出させてもらってますけど、まあ、プレゼンの話はされてました。で、まあ、いろいろプレゼンの話とかされてる中でスティーブ・ジョブズのですね驚異のプレゼン、その話とかも出て、まあ、友人でお話しするとかで、まあ、勉強したいなって話をされてましたが、私もこれプレゼンって言いますと今まさに喋ってる段階でのプレゼンなんですよね。まあ、そういった意味で杉山さんも私もこういつもやってるわけなんですが、私も例えば人前で喋るっていうことではドットネットラボの勉強会で、まあ、なんか行ったら必ず何か喋って帰ることにしてますんで、まあ、そういった意味で、ね、よくプレゼンをやってることに変わりないんですね。でも、まあ、私も全く素人なんですが、まあ、ちょっとここで、ちょっと紹介をしたい本がありまして、エヴァンジェリスト養成講座という本があります。でこれまあ、先ほどこれ杉山さんの番組でアップルのスティーブ・ジョブズの驚異のプレゼンの話をされてましたけど、あの本はですね私も持ってるんですが、まあ、多くの人がですねやはりスティーブ・ジョブズだからできるんだよというのが結構されるんですね。だからおそらくこう読んで何かを自分で考えるっていう意味でやっぱり読むっていうのは非常にこれいいと思うんですが、あれで何か真似しようって言ったら、まあ、真似しようなんていう方はもう通じつもりで読んでる方はあまりおらないと思うんですが、なかなか難しいなという。で一方ですねこういったプレゼンのやり方の本いろいろありますが、かなりですね現実的に書かれてですごい分かりやすくてためになるという本で、エヴァンジェリスト養成講座究極のプレゼン100という本があります。これですねマイクロソフトのエヴァンジェリストの西脇智明さんという方が書かれている本です。今これ手元にあるんですけどね、これも私も買って読みました。これ非常にですねでエヴァンジェリストっていうご職業、まあ、マイクロソフトの技術とかをこうみんなに世に広めていくということで、ね、非常にこうプレゼンテーションとか喋る能力、ここらの、ね、能力非常に要求されるお仕事だと思うんですね。でよく私が名前を出させてもらってるマイクロソフトの皆さんって大体エヴァンジェリストの方が多くてですね、もうやっぱり皆さんお話が上手なんですね。その中のお一人エヴァンジェリストの西脇さんが結構のエヴァンジェリストとしてプレゼンターとしてはですね日本でもかなり有数の方ということで、もともとはこれオラクルの方ですね。でオラクルのやっぱエヴァンジェリストされてて、今はマイクロソフトのエヴァンジェリストをやっています。実際のその普段が自分がやってるプレゼンのノウハウというのをかなりですね現実的な話で書かれています。で実はですねこの方のお話を去年のマイクロソフトの MVP のオープンデーということで直接お話を聞かせてもらいました。でその後、先日4月に行われました Windows Developer Days、 いやここでもですね西脇さんのお話を伺いました。もう非常にお話がお上手でですね、なんか言ってることがすごい伝わってくるという感じがします。でこの西脇さんが書かれたエヴァンジェリスト養成講座っていうのも、これは省エイ社から出てる本ですね。この本なんですが、スティーブ・ジョブズのお話もいいんですが、同じ日本人がかなりそのスティーブ・ジョブズ、あの人はこうしてますよっていう書かれ方だと思うんですが、この西脇さんの方は私はこうしてます、でさらにプレゼンをやる人のためにですね書かれてる本ですので、非常にこれ参考になると思いますので、ぜひプレゼンテーションをやれる方、それはやっぱりプライベートであっても仕事であってもそうと思うんですけど、これ非常にですね参考になる本だと思いますので、ぜひお勧めしたいと思います。実際ですねこのエヴァンジェリスト養成講座っていうのはですね1回の講演が5000円ぐらいの有料の講習会っていうか講演があって、それでもすぐ予約が埋まってしまうというくらいでですね、 まあ、そこの内容が大体この項にも書かれているということで、で私はマイクロソフトの方では、まあ、大体その1回5000円ぐらいするですねやつを、まあ、今回はマイクロソフトの MVP の方にということでお話をいただいたものです。でやっぱりそれ見て喋り方をだいぶ自分でもですね、まあ、真似をすることはできないんですけど、いろいろ参考にして自分なりに考えてちょっと自分の喋り方を工夫するようになりました。今が工夫されているかどうかは分かりません。これ分かんないですけどね、まあ、そんなことでちょっとスティーブ・ジョブズもいいですけど、マイクロソフトの西脇さんの方も、ぜひお勧めしたいと思いますので、よろしかったら読んでみてください。以上、マイクロソフト西脇さんのエヴァンジェリスト養成講座の本の紹介でした。はい、第143回は Windows サーバーについてお話をさせていただきました。はい、ちょっとホームサーバーっていう名前が今後なくなってしまってもですね、非常に残念なんですが、まあ、早速ですね、このホームサーバーの MVP の皆さん、今度はエッセンシャルズ、こちらの方実際こうベータ版をインストールしたりとかですね、日本語化はこうしてとかいうことでいろいろこう情報発信されてますんで、私もそれ見させていただきまして、ちょっとベータ版をですね入れたいなと、そんな風に思っております。ですね、それとちょっとこれ昨日入った話ですが、スカイドライブのアプリケーション、スカイドライブ for Windows ですね、これがですね、バージョンアップになりました。おそらくすでに入れてる方はですね、いつの間にかバージョンアップされてますんで、またちょっとこの話はですね、回改めましてお話したいなと思っております。まあ、だいぶこれマイクロソフトですね、Windows 8とかこの始めとしてですね、だいぶこう役者が揃ってきたのかなっていうところで、ちょっといろいろと楽しみなところですね。そろそろ次のですね、Office 15って呼ばれてたオフィスなんですが、それも、まあ、来年には早々に出てくるんじゃないかとかいう話も出てます。でこの時の名前がですね、おそらく Office 2012なのか Office 2013になるのかね、興味のあるところなんですが、こちらのオフィスの話もですね、お話ができればですね、今後もしていきたいなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。